今日はカレブの信仰という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。カレブはヨシュアと共にモーセが死んだ後での世代を導いた指導者です。彼は約束の地に対して完全な信仰を私たちに見せてくださった信仰の人であります。第一番目はカレブはケナズ人だと言われるんですね。ケナズ人ということはユダヤ人ではないんです。エドム、エサウの子孫であります。エジプトとエドムが戦争して捕虜になった人ですね。それでイスラエルが住んでた古戦のところで苦役をした人々です。強制労働された人ですね。その中で彼はこの神様の信仰を持つようになって、神様にユダヤに直して帰化した人であります。カレブの名前の意味は犬です。まあ異邦人、犬扱いをしたその異邦人の名前のように犬として、もう出エジプト記12章38節見るとさらに多くの入り混じってきた外国人がいたと。その人々と一緒に出エジプトしたんですね。その一人です。その一人の人が中に偵察者選ぶときにユダヤ族の代表にして選ばれたんですね。これはモーセが直接彼を選んだんです。彼はエジプトで神様の約束をモーセを通して聞きました。あなた方は約束の地、乳と蜜が流れる地に入るんだという約束です。それを信じました。それで古戦という地域が、エジプトで神様が下すいろんな災いの中でその場所だけが守られていることを彼は見て、ああこれは主だとその信仰を持つようになったんです。そこから彼がエジプト人とこのユダヤ人たちと一緒にそこから出た時に後悔がありました。その後悔を神様が二つで石器を立って乾いた血のようにそこを歩き渡ってる。これは全部このカレブは信仰として受け入れ、心の中で受け止めました。雲の柱、火の柱、空前に現れたんじゃなくてこのような導きを感じました。まだマナが毎日降り続けて、まだうずらも降り続けました。岩から水が出ました。アマレクと戦争したんですけど、絶対戦争に勝つことができないのに勝ったんです。ヤウェニシを体験しました。このようにカレブは毎日インマヌエル、神様が共におられる体験をしていました。それで彼の信仰はじゅくじゅく成長していきました。その成長が目に見えたんですね。それで1年になった時、出エジプトして1年になった時、カデスパニエというところで中二偵察が選ばれて、ヘブロンという約束の地に送られるんです。その時彼は神様の信仰、神様が共におられたらこんな奇跡が あるということを信仰の目で、この約束の地、それカナン地を偵察した。ああこれぐらい神様ならばこれはもう私たちに与えてくださる、もうこれはもう私たちの後半に過ぎない、そのような信仰をこの心の中にあったことを告白したと7節に書いてあります。自分の心の中にある通りをモーセに報告したということが書いてありますね。その信仰告白、信仰というものはね、告白ですよ。 信仰は心に信じ、きっと認められ、口で告白して救われます。だから私たちがこのカナン地、すなわち天国に入ることも信仰によってです。恵みのゆえに、それを信じる信仰によって私たちは救われたのであります。だから天国に入る信仰というものは、神様の恵み、十字架の恵みを信じる信仰によって、それを告白することで救われ天国に入るんです。このカレブという人はこのような信仰を持って約束の地に入ることが許されたんです。血統によってじゃないんですよ。彼は異邦人の血を持っていたから。だから信仰によって、信仰の共同体、約束の共同体に入りました。神様がそれをカレブとして私たちに見せたいんで、だから中二の偵察者の中で中二は目に見えるそのことを科学的に報告をしました。そこにはアナク人がいる、背も高い、そこで私たちを比べてみたらイナゴのように見える。しかし信仰の目で見るそのヨシュアとカレブはそうじゃない報告をしたんですね。信仰で神様が私たちと共におられれば、彼らは私たちの餌です。だからもう全然違うんですね。このように信仰を告白するそれを人を神様が大事にするんです。民主義中央書24節を見ると、ただし私のしもべカレブは、神様が直接私のしもべカレブは他のものと違った心を持っていて、私に従い通したのです。私にというのは神様ですね。神様の御言葉を従い通した。私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。これが神様の約束ですね。神様が私たちに今も願っておられる、探しておられる人々は信仰の人であります。皆さんが信仰を持つと神様が個人的に呼ぶんですよ。私の愛する田中は、そのように呼ぶんですね。信仰が重要です。信仰、信じなかったら神様を無視する人になるんです。今ユダヤ人、ユダ族の土地を割り当てる時間でしたね。この土地を割り当てる、カナン地を割り当てるということは、天国の土地を割り当てることと同じことです。皆さんと私の中に天国の所有分があるんですよ。マンションがある。それは信仰によって取るのであります。2番目はカレブの信仰の根拠ですね。根拠は神様の御言葉にあったんです。6節のところを見るとね、この後ろの部分を、主がカデシバニエで、主がカデシバニエで、私とあなた、今はヨシュアですね、あなたはヨシュアです。私とヨシュアについて神の人モーセに話されたことをあなたがご存知のはずです。二人が聞いたんだから。この内容は旧説ですね。旧説、そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の所有地となる。あなたが私の神、モーセの神ですね、主に従い通したからであると言いました。その今ご覧の通り、 主がこの言葉をモーセにつけられた時からこの方イスラエルは荒野を歩いた45年の間、主は約束された通りに私を生きながら得させてくださいました。今や私は今日までもう85歳になります。45年間彼は信じ続けたんですね。神様がモーセに語った言葉、その予言の言葉を握ってずっと信じ続けました。神様は真実な神様です。約束を守る方だから必ずこの御言葉はなりますとそのように信じました。それで注意して見ると、しかもモーセは私を使わした火のように今も創建です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた一助の定理にも耐えるのです。私は今45年の前と同じ力を持っている、ね、だから40歳の力を彼は持っていたんですね。なぜでしょう。これは神様の約束、あの産地を私にください。12節、どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。その産地の約束を握っていたからです。その産地はみんなが恐れた産地です。その産地はアナク人が住んでいたから。巨人ですね。ジャイアントが住んでいた。ジャイアントが作った貿易も非常に大きいですね。貿易のある大きな町々。このジャイアントは、ね、中古説を見るとヘブロンの名は以前はギルアデアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物である、最も背が高いもの、力あるものがヘブロンに住んでいたということ。だから10名の報告は科学的には正確ですよ。正しいことです。しかし神様はそれを喜ばなかったんですね。喜んだのは信仰の目で見た人を喜んだのであります。だからこのカレブはね、アナク人と戦うその訓練をしました。まだその町が山地にあるから山地を登るそのような訓練もしました。運動もしました。だからそのビジョンがあるから、そのビジョンを取るために一生懸命自分を鍛えたんですね。だから45年前と40歳の力を持ってる、ね、だから皆さん、私たちが何か仕事しながら忍耐したらすぐ力が落ちてしまうんでしょ。絶対忍耐しないように、忍耐しても仕事続けるように。ビジョンが重要よ。ビジョンが、産地を取るためには私にはね、力が必要で、それでずっとそのビジョンが彼の健康を導いたんです。これが三拍子の祝福ですよ。魂が恵まれる、ビジョンを握ると、すべてが恵まれ健やかになります。私の体は創建だとですね。だから皆さん年取ったと自慢しないで喋らないで、私は若い時と同じです。私はできます。今は私が運動してる理由があるんですよ。運動してシルクロードをね、運転してずっと走るためです。イスラエルまで行くつもり、 一緒に、運転したい人は一緒にレンタカーを借りてシルクロード走る。もう目を閉じていても私がシルクロード走っていることが見える。日本がリバイバルされ、韓国と北朝鮮を越えて中国のシルクロードを通してイスラエルまで行きます。その次がサタンの国ですよ。サタン、サタン、スタン、スタン、スタン、アフガニスタン、パキスタン、ウズベキスタン、アルメニキスタン、タジキスタン。どうしてスタンが壁がある、貿易をサタンが作ったんですね。その貿易を私たちは超えます。超える。そしたらその次がイランですよ。イラク、サウディアラビア、もちろんアルメニがあるんですけど、それそのようにして王の道、シリア、イスラエル、エジプトにつながるんです。それを見るんです。日本1000万人救れ、日本が1000万人が救われることは主の御心であります。私はもう余裕度教会に行って大学3年の時入ったんですけど、それから朝鮮生が毎週講談で日本1000万牛霊、日本1000万牛霊、耳にタコが生じました。日本はもう山地ですよ。市街地にある山地、巨人が住んでる山地、西にはイスラエルです。この2つの国が一番選挙が難しいんです。しかしその産地に主が共におられれば、ね、入ることはできます。征服することができる。そのようにヨシュアの前で告白した時、13節見ると、それでヨシュアはエブネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。ヨシュア、旧約にはエシュア、新約にはイエス・キリストですね。私たちがビジョンを持っていると、それを信仰を持って告白すると、イエス様が共におられます、イエス様が与えてくださいます。その産地を得るためにはもちろん戦いが必要ですよ。皆さんに素晴らしい予言を与えられて、ね、その素晴らしい予言を忘れて自分が信じなかったら何も起こらないんですよ。しかしそれを予言を握って、これは私のものですとして、それに向かって前進することが必要ですよ。そしたらこの夢が実現されるんですね。巨人が住んでる、巨人の中でもっと大きい巨人です。そのところにこの大きな町に向けて、それを私にください。カレブは85歳でそのように宣言しました。日本1000万牛霊、これも神様が私たちに与えられた産地です。イスラエルの救いも産地であります。そしてイエス様が再臨されます。3番目はカレブの信仰というものは報いがありました。ヨシア記14章中5節の最後の部分を見て、そしてその地に戦争は止んだ、すなわちカレブが勝利したんです。勝ち取ったんです。それで安息が来ました。皆さん、私たちがこの神のビジョンをいただいて、そのビジョンを持って戦っていくと、神様の祝福を、安息を得ることができます。この安息を得た。それで彼はそのヘブロンを神に捧げました。逃れ町、 뭐 自分が意図的に人を殺そうとしてなかったのに、もう殺人の罪を犯した人々が逃れる場所です。そこには大祭司が住んでるんです。その大祭司が死んだらこの人は許されて家に帰るような制度の逃れ町です。カレブは一生信仰の道を歩んで戦ってヘブロンを得て、その土地を神様に捧げました。逃れ町ということは教会ですね。今現代にはカレブは教会を建てて神様に剣道を捧げました。私たちがこの世に生まれた理由は何でしょう。神様の国を広げるためであります。多くの人々を主に立ち返らせ、天国の市民になるように私たちが今送られているのであります。まあ、うちの藤原姉妹が自分の夫を天道して天に成功者として行くようにされました。家庭の産地を取ったんですね。まあ、お父さんもお母さんも私が全部行って組織を導きました。その親族は今松山で、ね、教会をやってるんです。このように一人が、ね、カレブのように産地をください。それで神様が多くの人を家族を全部救ってくださったこと、この聖書はこのように言われます。ダニエル書12章3節を見ると、思慮深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものをきっと知った者は余裕限りなく星のようになる。皆さんと私がこの世に送られて存在する理由は、もちろん私も救われし、救われた私たちがこの福音を私だけが持ってるんじゃなくて、この福音を伝えるためでありますよ。たくさんイエス様に導いた人は星のように輝く。星も輝きが違うと、第一コリント中高書には書いてあるんですけど、皆さんも、ね、多くの人を主に導き、たくさん輝くように祝福します。ヘブロンということは、後でダビデがね、そこで王権を全イスラエルを支配する王となる、その要塞になる土地になったんですね。サウルがペレステ人と戦って死んだ後で、サウルの一族が残ってダビデと戦ったんです。これが7年6ヶ月間、その時そのダビデを守ってダビデを王にしたところがヘブロンですよ。ダビデの家はますます栄える、サウルの家はますます小さくなっていった。結局あとは全部イスラエルの全長老たちがダビデを王として認めた、その場所がヘブロンですよ。これがカレブに与えられた相続地です。神様の報いです。神様に完全に従って通った、信じ続けていった、ね、そのことですね。第二テモテ7章を見てください。私は入管に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。約束を握って、環境がどんなに見えても関係なく、皆さん神様の約束は素晴らしいですけど、現実は目で見える、今の現実は悲惨に見えるわけよ。そのところに私たちが押し流されなくて、 信仰の御言葉を握るんですね。これが戦いなんですよ。私は朝鮮生の説教手術聞いた時に、若い時にもう胸がパーッ、よしやるぞ、ハレルヤーです。家に行ったらべっちょっこの家、これ毎週でした。しかし私は目に見えるものを握るんじゃなくて、目に見えないものを握っていました。信仰というものは目に見えないものを握ること、保証することであります。目に見えるものを従っていくと、ね、信仰がなくなる、押し流されます。カレブは45年間自分が見ていたもの、自分の手に入らなかったんですね。けど85歳になるまで信じ続けたんです。ビジョンというものはそんなものです。神様の御言葉、神様の約束を守り、信じ、守り、通すことであります。犬の中で獲物を追っていく犬があるんですけど、最初の犬が獲物を見て走るんですね。この周りの犬は自分の仲間が走るから、どうして走るかわからない、とにかく走る。みんな村の犬たちが集まって走り続ける。しかし途中でね、力がつくって、それでやめるんですよ。しかしやめない犬がある。これは獲物を見た犬、最後まで。これがビジョンというものは獲物よ。だからビジョンがない人は滅びるということがそのことよ。途中で終わるよ。だから皆さん、神様の御言葉が皆さんのビジョンとなるように祝福します。それを完全に自分が取るまで。今私たちが今生産式に入ってるんですけど、イエス・キリストが私たちのために、ね、約束を与えておられるんです。主が私と共におられる、信じて生産を食べるんですね。信じる、主が共におられる、主が共におられると必ず主が成し遂げられたものが私のものになります。あの産地は私のものになります。罪の許しの産地、病が癒されます。また永遠の命が与えられる産地であります。それを見てついていくんですよ。環境がどのように私たちに言っても、環境を見るんじゃなくてビジョンを見る、神様の御言葉を見る。これをカレブが私たちに与えてくださる信仰であります。85歳になりました。パウロも私たちにこのように言ってるんです。今からは、8節見ると、今からは木の栄冠が私のために用意されているだけです。パウロは、もう自分は信仰を守り通していった。だから主の栄冠が私のために用意されているだけだと。彼の日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけではなく、主の現れを慕っている者には、皆さんと私も主の再臨を慕っているのであります。だから私たちは日本1000万旧例とイスラエルの救いのために走り続けているんです。このようなビジョンを持ち続ける人、信仰を守り通した人、誰にでも授けてくださるのです。 カレブは犬です。最後まで獲物に対してハウハウハウしながらついて放棄しなかった。皆さんと私もそのようなビジョンを握って走り続ける皆さんと私となるように祝福します。じゃあ祈ります。御言葉でチャレンジを受けたものを握って祈ります。神様はこのように説教を通して皆さんに祝福の御言葉、ビジョンを語るんです。しかしこのビジョンを私のものにすることが重要ですね。環境は皆さんが家に帰ったらまだ苦しい、そのままかもしれない。けど必ず信じた通りになります。これが信仰による人です。走るべき道のりを走り終えることです。信仰放棄しない。皆さんの家族は救われます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われる。子供が救われる。うちのエリア先生はインドに行って修行しようとした。それを私たちにそれを報告した時どう思ったと思う？けどビジョンがありました。私に同じ日だったか一日連れてったか私が先にビジョンを見ました。ジョー先生がうちの家に来られたんですね。安守するって。ああ、そしたら今進学校に行ってる長男がいます。分かってるけどこの次男に安守するって、そのビジョンと次にはうちの家内がビジョンを見ました。高段のところで座って今の綺麗に頭をかっちゃってる。その時には皆さんも知ってるように金髪、黄色い、毎週髪の毛が変わったんでしょ。ビジョンよ、ビジョン。主の御言葉を握る。イエス様の打たれた傷によって癒される。今自分の体の状況はそうじゃないかもしれない。けど私たちは走り続けるのです。信じ続ける、これが守り通すことよね。じゃあ信仰握って祈りましょう、ね。